光電がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク金光電が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。それでは今朝の協力教会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのは日本同盟キリスト教団蛍ヶ池聖書教会です。蛍ヶ池聖書教会は阪急電鉄宝塚線梅田駅から15分の蛍ヶ池駅で降りて歩いて4分のところです。国道176号線を渡り、国道に沿って左に進みますと教会の案内板が見えてきます。私たちは多くの方々が聖書の神様を信じて、心安らかに喜びと希望を持って日々過ごされるようにと聖書のメッセージを伝えております。教会では皆様方のおいでを歓迎いたしております。毎週日曜日朝10時30分から礼拝を行っております。どなたでもお気軽にお越しください。また礼拝前9時30分からは新しい方々のための入門クラス、子ども対象の教会学校は毎週日曜日朝9時から、第2、第4日曜日の午後5時30分からは賛美とメッセージのゴスペルアワー、この後には続けておいしい夕食も用意されています。水曜日夜は祈り会、金曜日朝10時からは金曜コイノニアをいたしております。お尋ねになりたいことがありましたら、ご遠慮なく06-6843-7986、06-6843-7986までお電話ください。住所は豊中市蛍ヶ池東町 3-5-16 です。教会ではあなたのお越しをお待ちしております。蛍ヶ池聖書教会をご紹介いたしました。それではこの教会の森田悦弘牧師の聖書の話、魂の平安、お聞きください。
もう30年以上昔のこと、私が牧師というキリスト教会の仕事をするきっかけとなった時の話です。当時日本はいわゆるバブルが弾ける前で、経済的に豊かな時代でした。金銭感覚が日本全体麻痺していたように思います。しかし経済的繁栄の陰でいろんな問題も起こっていました。例えば当時日本の年間自殺者は3万人を超えていました。それ以外にもさまざまな社会問題が山積みでした。その時私は経済的豊かさと幸せは比例しないものだということを体験的に知りました。また人間の自己中心的な思いや行動、罪深さと経済的豊かさとは別のことであることも分かったように思います。そのような時、知り合いの宣教師の先生がインドへの旅行へと私を誘ってくれました。旅行といってもワークキャンプです。それはサイクロンと呼ばれる超巨大な台風によって壊滅状態となった村の復旧作業のボランティア活動をすることでした。何でもインドのクリスチャン青年が多く手伝っているので、日本からの若者もどうかということで声をかけてくださったのです。当時私は社会人として働いておりましたので、行くにあたってさまざまな障害がありましたが、不思議とそれらが取り除けられインドに行くことができました。インドでは奉仕活動とともに貧しさゆえに困窮している人々に出会うという体験もしました。そこで多くの人たちから、貧困が最大の問題であり、豊かになれば必ず幸せになれる という声を耳にしました。ただ、それを聞いても、自分自身の心の中は複雑な思いでいました。と言いますのも、数日前には経済的繁栄の中で自殺をはじめさまざまな苦しみや悲しみを負っている人々が多くいる日本にいたからです。そういった中、貧しさと豊かさ、両方の世界を経験したものとして、結局人間の問題は行き着くところ、魂の問題であることを確信しました。そして魂の問題を取り扱うキリスト教会、牧師への道を歩み出すことになったのです。聖書の言葉に、人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によるとあります。もちろん私たちが生きていくためには、生きる糧であるパンが必要なことは明らかです。しかし、パンだけで幸せにはなれないことも確かなことなのです。経済的豊かさが幸せを保証しないばかりか、それがもっと悲惨な結果を招く場合もあります。イエス・キリストは、人はたとえ全世界を手に入れても、まことの命を損じたら何の得がありましょうとおっしゃいました。まことの命とは魂の問題です。普段私たちは日常生活の中で自分の心身のことや人間関係のことで悩んだりしながら生きていますから、魂についてはほとんど考えて生きていません。しかし、誰でも人生のどこかで必ず、何のために生きているのだろうかと、自分が生きていることの意味や目的を問うことがあると思います。あるいは、死んだ後はどうなるのかと不安を覚えることがあるかもしれません。また、人や家族に大変ひどいことをしたり、迷惑をかけたことで、確かな許しが得られずに悩む人もいるでしょう。そういったものは、魂の痛みと呼ばれます。魂の痛みは、治療や薬で治るものではありません。聖書は、主イエス・キリストこそ、救い主であり、癒し主、許し主であることを教えています。そして、キリスト教会とは、魂のことを取り扱うところです。そのような悩みを持たれたときには、ぜひキリスト教会に行ってみてください。今まで味わったことのない平安を体験されることと思います。最後にイエス・キリストの言葉を送ります。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは、世が与えるのとは違います。
続いて同じく蛍ヶ池聖書教会の信徒近藤恵子さんの信仰体験談。ありのままの私を愛してくださる神。お聞きください。
私のキリスト教との出会いは、短大卒業後、淀川キリスト教病院に就職した時です。待合で毎朝行われる礼拝で初めて賛美歌を聴き、聖書を読みました。その後、結婚し、3人の男の子に恵まれました。長男の幼稚園選びで自由に遊ばせてもらえるという評判のキリスト教系幼稚園に、次男と生まれたばかりの三男を連れて車で通いました。そこで出会ったある姉妹に家庭集会に誘われて出席するようになりました。聖書の学びの中で、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。エレミア書の言葉が心に残りました。当時、神戸の少年 A の事件が起きた時で、 私は自分の子がそんな目にあったらと不安になっていました。亡くなった子供さんの両親は何も悪いことをされていないのに、どうしてそんなことが起きるのか。先ほどの御言葉、それが災いではなく将来と希望を与えるためのものなんて思えません、と牧師に質問しました。すると牧師は、わかりません、ただ人にはわからなくてもいいことがあるのですよ、それでも私は聖書の神の言葉を信じます、と言われました。その時、私の頭の中でクイズ番組ではありませんが、ピンポーンと答えが出たような気がしました。そして、丸ごと神の言葉、聖書を信じようと思いました。その時から洗礼準備の学びをし、罪の告白と十字架の許しの洗礼を受けました。しかし、数年後、クリスチャンでいることが不自由に思え、教会から離れていきました。その後、夫の勤め先が倒産し、介護施設で生活のために働き始めました。仕事があまりに産経で、もう無理、今日で辞めると思っていた時、神様は人を用いて二度も、私はあなたと共にいると示してくださいました。お金を稼ぐためだけに働いていて嫌になることもたびたびでしたが、人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉による。聖書の言葉は真理と思いました。次第に神様が与えてくださった仕事と、確信し祈って仕事をすると、自分の心が180度変えられ、喜んで働くことができるようになりました。若い時には自分勝手で、今が楽しければいいと思っていたようなものでした。しかし、今思い返すと、自分の方から求めたわけでもないのに、神様の方からありのままの私を愛して呼び寄せてくださいました。神に愛されている人生とはなんて幸せな人生なんだろうと思います。聖書の言葉、あなたは私の目には高価で尊い、私はあなたを愛している。